信仰によって神に近づくもの、信仰によって神に近づくものという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今日から11章に入ります。一節の初めから、信仰は、信仰はってあるように、ここから信仰によって、誰々はどうしたと、この信仰の人々の例を例がですね、こう挙げられることで、信仰によって生きる、信仰によって生きるとはどういうことかが記されていますね。なぜ私たちには信仰が必要なんでしょうか。神様がご自分の救いに預かる人々をこのイエス様にあってすでに選んでおられるならば、もう神様選んでおられるんであれば、なぜこの方に対する信仰を、神様私たちにこの信仰を問われるんでしょう。それは信仰こそが私たちをして、その選びの中に自分が入れられていることを分からせるものだからですね。言い方を変えるならば、信仰のない人が神様に選ばれている、その救いに預かるっていうことはないわけです。信仰はないんだけれども、私は神様に選ばれているっていうことはないんです。選ばれている人は信仰を持っている。信仰とは信頼することです。信仰とは信頼ですね。神様はご自分を信頼しない人ではなくって、ご自分に対して聞く耳を持つ、聞こうとする人、その御言葉を聞いて神様に信頼する人、信じて従う人をこのイエス様にあってすでに選んでおられる。この時間を超えておられる神様は私たちとは違う、過去現在未来では動いておられないので、時間を超越しておられるので、そういう意味で信仰を持つ人を、ご自分に信頼する人を、聞き従う人を選んでおられるっていうことができるわけですね。そしてそれを、あ、私はそうなんだってこう分からされるものが信仰だということができますね。ですから、そのような人は先週見たように、全く信仰を持って真心から、真心から神に近づこうではありませんか。そのような呼びかけがありましたが、この御言葉を聞くときに、あ、それを神様からの招きとして受け止めて、その招きに応じて信仰を持って神様に近づく人ですね。そのような人は。信仰あるんだけれども、近づこうって言われて、いや、今は結構です。で、そういうふうにはならないんです。その招きに私たちは応えていくっていう。一節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるもの。私たちの目に神様は見えませんね。それは神様が霊なるお方だからです。その目に見えない方をどうやって私たちは信じるんでしょうか。よくわからないんだけれども、とにかく信じなさいって神様はおっしゃっていますかね。違いますね。私たちはこの聖書を通して、神様の御子、神の御子イエス様の御言葉を聞くことで、そこから私たちのうちに初めて信仰がスタートする。この聖書を通して、このイエス様、神の御子のについて聞くときに、そこから私たちのうちに信仰が始まっていく。ですから、ここで信仰は望んでいる事柄を保証しっていう、この望んでいる事柄っていうのは、私たちがただ願っていることではないわけですね。私はこういうことを望んでいる。で、絶対そのようになるんだって信じている。これが信仰だっていう人はいると思うんですけれども、私たちのお心、自分のその欲から出た願い事のことを言ってるわけではないんですね。それを確かにするのが信仰ということを話してるわけではないんです。ではなくて、私たちが御言葉に聞くときに、イエス様に聞くときに、それを通して与えられる神様からの望み、この望みを信仰は保証するっていうんです。私たちがそれを信じていくときに、それは確かなものとなるというですね。 まあ、そのように確かなものとしてくださっている神様がおられるのでそうなんですが、でもただ願っていることではないんですよ。御言葉を聞き、そこで与えられている望みに対してこの信仰がこれを確かなものとすると言っているんです。目に見えない神様はその方の約束される望みを私たちに確信させるもの、それが信仰ですね。そしてそれは主の御言葉を基盤としている、私の心ではなくて、私の願いではなくて、主の御言葉が基盤となっています。2節、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。今の人はどうなのかみたいな感じなんですけれども、でも昔の人々はこの信仰によって称賛されたんです。11章、この11章では昔の人々、つまり信仰に生きたこの先人たちが信仰によってかつてどのように生きたかを今からこう記すことで、神様に近づく私たちがどのように生きることが、それが信仰によるものだって、それを教えていますね。今日開いた12節のとまでのところでは、まずアベルという人、エノク、ノア、アブラハム、アブラハムの妻サラの信仰について語られています。4節を見ます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げって聞いたときに、それはアベルは弟ですね。お兄ちゃんがね、神様に捧げようとしているその捧げ物を見て、いやお兄ちゃんよりもいいものを捧げようって言って、その兄貴とそのあれをこう比べて、ちょっとでもいいものを捧げようっていうことを捧げたって言ってることではないんですよね。この比べて、他の人と比べて、あの人よりもっていうのがこの土台ではないわけ、基準ではないわけですね。アベルは神様と私、自分との関係において神様に最上のものを捧げたいと思わされたので、そのようにしたわけです。で、それがお兄ちゃんのものよりも優れた生贄だったということですよね。わかります？結果としてね。で、そのこと、創世記の元々の記事ではこのようにあります。4章、創世記4章の3節のところ。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、カインも捧げてるんですよね。持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。で、今日はもうこのカインのことは触れません。時間がの関係もありますから、カインがどうだったとか、その心がどうだった、そこの詳しいことは見ませんが、でもアベルは羊を飼っていたわけですよね。羊を飼っていたその中でも、ウイゴっていうのは初めに生まれたそのベイビーでしょ。ファーストボーンなわけですよね。だから良いものなわけです。取っておきたいものなんです、私たちとしてはね。でもそれを、しかもそのウイゴ、生まれたウイゴの中から最上のものを神様に捧げた。で、これが神様に対する彼の信仰、その心の表れだっていうんです。つまりアベルは神様を信じていた。まあカインも信じていたので捧げ物したんですが、でもその信じ方っていうのは、彼の信じ方はこういう信じ方なわけです。神様を信じていました。この方を求める者には報いてくださる方であることを信じる信仰、それを彼は持っていた。ただこれ、いいものを捧げたら何かお返しが来るだろうっていう、そういう意味ではないですよ。でもこの方との関係に生きるものを、この神様はケアしてくださる。この方との私はね、命の関係を持ちたいっていう、そういう信仰から捧げたっていうわけですね。そういう意味でこの方を求める、切に求める者には、この方は報いてくださる方なんだ。知らない、あなたのこと知らない、自分でやりなさいとかじゃなくて、ケアしてくださる方だ。つまり6節に記されているこの信仰をアベルという人は持っていた。 6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。この信仰がなくては神に喜ばれることはできません。英語では impossible って書いてますよね。不可能って言ってるんです。信仰がなかったら神様を喜ばすことはできない、神様を喜んでもらうことはできないんです。私信仰はないんだけれども、神様私のことを喜んでるっていうのはもう全部これめった切りですよね。この箇所っていうのはね、信仰がなかった、この方へのこの信仰がなかった、神様はその人を喜ばないっていうんです。で、この方に近づくっていうことは、この方がおられること、当然のことに聞こえますけれども、皆さん当たり前のこととして聞かないでください。この神様が本当におられるということを信じなくてはいけない。またこの方を求める者には神様は報いてくださる方であることを信じなければならない。アベルはその信仰によってこの方に、いやいや、まあ、ちょっとぐらい大丈夫、傷物でもいいね、残り物でもいい、傷物でもいいね、とにかく捧げるんだから神様はそれでもね、捧げないように喜ぶだろうではなくって、最もいいもの、これらも与えてくださったのは神様だから、私はこの方に最高のものを捧げる、そのようにして捧げたアベル、彼とその捧げ物とに目を留められた神様はね、ありがとうアベル、こんなにいいものくれてって、そのもらったものだけを止めて喜んだっていうことではないですよね。彼とその捧げ物に目を留められた、彼のその信仰にまず目を留められたわけですね。5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていた。生きている間に移された人を聖書では二人記しています。少なくとも、エノクと、はい、エリアですね。エリア。預言者エリアですね。で、信じれますか、皆さん。まあ、この後ちょっと箇所を開くと、まあ、そうでもいいかなとも思うかもしれないんだけれども、どうでしょう。この、映されたって言った時に、死を見ることなく映されたって言った時に、目に見えない事柄を私は信じないという人には到底信じられないでしょうね。信仰がある人にとってもなかなか信じがたいですよ。誰かあげられたって言ったら、まあ今はそうないかもしれないですけれども、この中で誰かあげられたら間違いなくポリスに電話ですよね。行方不明になった、どっか迷子になったんじゃないか、誰かに連れられたんじゃないかになるわけじゃないですか。でも彼らは違うって言うんです。主に引き上げられた。聖書はそのことを伝えるわけですよね。なぜエノクは死を見ることのないように移されたんですかね。創世記の5章を見てみましょう。創世記5章の23節のところ、エノクの一生は365年であった。さっき言ったところです。365年も生きたら、まあ移されてもいいんじゃないかって思うのは私だけですかね、わからない。でも今の感覚とは違います。この年齢はね、同じではない。今私たちが300年以上も生きたらちょっとすごいことですけれども、でもエノクはこの後神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなる。エノクが信仰によって死を見ることのないように移されたというとき、彼の信仰とは神様と共に歩んだというものです。難しいことはないですよね。難しいこと書いてないですよね。神様と共に歩んだ。でも目に見えない方と共に歩むってどういうことでしょうね。神様と共に歩んだ以外にここには記されていません。でも確かなこととして彼は神様と共に歩んだんだ。目に見えないこの方と共に歩んだというんです。皆さん神様と共に歩んでおられますか？ ご自分の歩みを、信仰を持っておられる方ね、そのご自分の歩みを、私ね、私は神と共に歩んでいるって言えますか？他の人々が見て、あの人は神と共に歩んだって言われると思います？エノクはどのようにしてこの目に見えない神様と共に歩んだのでしょう。先ほども6節で見ましたね。神様がおられることと、神様を求める者には報いてくださる方であることを信じることによって、このエノクのところの、エノクの後にこの信仰がなくてはって6節ですね。今順番がこう前後したりしてますけれども、このエノクの神と共に歩んで移された、で信仰がなくては神に喜ばれることはありませんですよね。神と共に歩んだ彼がこの神様をがおられることを信じていた、この方を求める者には報いてくださる方であることを彼が信じていた。それゆえに神様はご自分と共に歩むエノクが死を見ることのないように彼を移されたと聖書は記していますね。7節、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。なぜノアは箱舟を作ったんですか？それが彼の仕事だったわけですか？彼にはこれから先何が起こるか、つまり大洪水が40日40夜雨がずっと降り続いて大洪水が起こってもう大変なことになる、そのことを見通す力が彼にあったからですか？違いますよね。実に簡単です。神様はそのことを彼に告げられたからです。警告を与えたとはそういうことですよね。その裁きについて人々は神と共に歩んでなかった、エノクの反対ですね。その現実があった。でもノアは違ったわけです。神と共に歩んでたわけですが、そのことに対して、その裁きについて神様が警告を与えたときに、ノアはシンプルです。主を信じた。神様から告げられたこと、その言葉がその通りになると信じたので、ノアは箱舟を作ったわけです。ここで見るこの信仰とは、神様の言葉に対する従順ということができるでしょう。告げられたことをそのまま信じて従うということです。ノアにとって自分の家族だけではなくって、全ての動物のこのペアをですね、乗せるための大きな箱舟を作ることは簡単なことだったと思います。最近はね、映画でもどんどん CG がね、使われるようになって、そのリアルさっていうものがね、その映像でのリアルさっていうのはすごい、具体的ですけれども、そういうものを持って、そのノアがね、あ、ちょっとね、言われて、やるって言って、作るって言って、そんな簡単ではないですよ。動物が集まるって言った時もそんな簡単ではないですよね。それほどの大きな箱舟を作るっていうのは、そんな簡単ではない。このことのために費やされた時間や労力はものすごいものだったと思いますね。ではそのような彼の行動はどこから来たんですか？箱舟を作ってそこに乗ろうとしたその行動ってどこから来たんですか？世に対する神の裁きの警告を聞いたときに恐れかしこんで信じたっていうんです。つまり神様の言葉を信じる信仰から出たわけですよね。おそらくそれを見てバカにする人はいたと思います。平和だ、なんとかだって言ってね、他のところで出てきますけれども、そういうふうにしてた周りの人々はいたっていうわけですよね。でもノアは黙々と主に従ってそれをした。忍耐が問われたと思いますよ。ノアと同じ神様を信じる私たちが、この方の御声に真剣に聞いてそれに従おうとするのはそのためですよね。あ、ノアは昔の人で称賛された人だから、あ、私はね、普通の人、そこまで信仰なくても、まあ、とりあえず天国に行って ことではないですよね。彼らもみんな普通の人ですよ。普通の人。何が違うか、信仰の人だったわけですよね。何かすごい能力があってこれができてあれができてとかっていうことじゃなくて、この素晴らしいこの神様を信じる信仰を持った人。神様はこの御言葉を通して私たちに今日も語っておられます。で、それはこれまでにこんなこと、どんなことが起きたかだけではなくて、これから起こることも含まれているわけですよね。神様はノアに、そのノアの時のように水で滅ぼすことはもうしないって約束されましたけれども、この終わりの時には、世の終わりの時には火で裁きを行うと明確に記されていますね。そうであるならば、ノアが信仰によって神様に聞き従い箱舟を作ることでこの裁きから救われたように、私たちも主に信頼し主のお言葉に聞き従うっていうのは極めて当然のことではないですかね。その火の中を通っても大丈夫、ダニエルの友達の3人じゃないですけど、火の中を通っても大丈夫。なぜですか？4人目がそこにいる。イエス様が私たちと共におられるゆえに、その裁き、火の中を通っても私たちは朽ち果てることがない。この世においてね、裁きっていう意味ではないんですが、この世においてそういうことを通っても、でも私たちは救いに預かることができる。8節9節のところ、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。どこに行くのかは行き先が分からないで自分の生まれた故郷、つまり住み慣れた地を離れて出ていくことは、これもまた容易なことではないですよね。で、なんかアメリカンドリームだって言って、こう、ね、何か自分の願いでこう出ていくのはいいですよ。で、それができるときにはね。でも特に年老いた中で、知らない地、異国人の住むその地にこう出ていくっていうことは、そう簡単ではなかったと思いますね。でもアブラハムは、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。別の訳では、あなたは祝福のもといとなる、あなた自身が祝福だ。なぜですか？私があなたと共にいるから。この約束の言葉、この召しの言葉、約束の言葉を受けた時に、彼はそれを信じた。で、信じてそこに留まったんではないんですね。信じて出かけていった。彼が75歳の時です。神様から召しを受けた時、アブラハムには子はいませんでした。子供。でも妻がいた。またそれまで住んでいたカランで得た財産や、しもべたちもいたことでしょう。で、彼らを連れて出かけていったわけですが、アブラハムには彼らの命の責任もあったわけですよね。あ、私だけ召されたんだ、でもあと捨てて、ついていくっていうことではなかったわけですよね。お祈ろうともついてきたわけです。でも、それゆえに、だからこそそれゆえに、どこに行くのかわからない状態で出ていくことは勇気のいること、いや、本当の意味で、その、神様のことを信じる、神様がおられ、この神様をおっしゃっていること、この方についていく者には報いてくださることを信じる信仰が問われたことでしょう。アブラハムはこの神様とその約束の言葉を信じて出かけていった。神様の導かれる見知らぬ地に信仰によって踏み出していきました。これがアブラハムの信仰ですね。信仰によって生きるっていうのは、そういう意味ではどうなるのかわからない、恐ろしく思えてしまうこともあるんだけれども、主の約束の言葉を信じて出ていく。11節12節のところ、信仰によって サラ、アブラハムの妻ですね、サラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。サラから子が生まれると神様がこうおっしゃるのを聞いた時、サラは心の中で笑った。あれ実はアブラハムも笑ったんですよね。その前に笑ったんです。しかし私たちはそこから彼女を不信仰な人と判断してはいけないですよね。彼女は信仰の母ですよ。信仰の父アブラハムと信仰の母ですよね。言ってもおかしくないと思います。なぜならば、それほどもう私たちの常識から外れたこと、つまりありえないことが告げられたわけですよね。その笑いとは、ね、いやいや、そんなとんでも信じられない、そんなことないですよって、そのもう不可能と思える事柄について、あまりそれがこうありえないと思えるので、冗談のように聞こえるので出る笑いですよね。いやいや、神様ご冗談はよしてください、もう私はもうあと天国を待つだけです、ね、もう年ですから、もうあと平和な一生、もう平和な時間をで安らかに生かしてくださいって、どっかで聞いたこととかないです？皆さん心の中で聞いたこととか、他の人言ってるの聞いたことないですかね。そのような時に、いや、あなたを通して子が与えられるよって言われて、いやいやいやってなってもおかしくないんですよね。じゃあその後です。サラは、いやいや信じれない、やめてください、まあ、実際一回ね、女奴隷のその自分に仕えるハガルを通してこう言ったわけですよね。この人から生まれるように、このもっと若いこの彼女からこのアブラハムに子孫を残してください、実際その行動を取るわけですよね。もう10年以上経ってるわけです、それからもね。またでもそれでサラはそのまま、いやいや私は無理ですって行きましたか？約束の子供イサクを産んだ。信じがたいことですよね。でもサラは約束の子イサクを産んだ。いやいやそんなことないですよ。じゃあイサクからヤコブが生まれて、ヤコブから12人の子供が生まれて、イスラエルという国、イスラエルの部族、その始めとなったのはどこから証明するでしょう私たち。いやいやイシュマエルからですよ。聖書は違いますよね。この約束の子供から、イサクからヤコブが、ヤコブからこの12人のこの子供たちが生まれて、イスラエル部族、今でもそのイスラエルがあるのはここから始まったんだって、こういうわけです。彼女にそのような力が与えられたのは信仰によると聖書は言います。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからですとあります。さらにまた、神様の約束はその通りになると信じた。神様はその信仰を通して一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫を与えられたわけですよね。イエス様はこんなことをおっしゃいました。マタイの12章39節のところ、悪い勧誘の時代は印を求めています、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。悪い勧誘の時代は印を求めています、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。悪い勧誘の時代とは、要はまあ霊的な意味でも実際の意味でもそうなんですが、勧誘ですよね。つまり人々の心が二心、一つにコミットしないわけです。二心であって、誠の神にコミットをするのではなくて、神様以外の偶像礼拝をしたり、他のものを神として拝んだり、また自分自身を愛するゆえに神様より私を愛する、この世を愛する、そういうふうにして神様から離れている状態のことですね。悪いこの時代、そのような時代には人々は印を求めるというんです。 イエス様が神の子、神の子メシアであると言うならば、その証拠を見せてくれたら信じるっていうことですよね。印を見せるんだったら信じる。まあ、実際イエス様はされてるんですけどね、その人々の前では。ただこの信じない、印をくれという、そういう人たちの前でイエス様はこのようにおっしゃった。しかしそのように印を求める人は見ても信じない、見たら信じるというこの考えは見ても信じないんですよね。もっと見せろ、いやもっとなんかトリックしてるんじゃないか。エジプトの時もそうですよね。神様はエジプトを裁いた時に、最初は信じる信じる、もうやめてくれ災いはって言って、でも心を変えて、で次また神様はそれを奇跡というか裁きをした時に、ああもうやめてくれ、わ信じるからって言うんだけれども、また魔術師とかエジプトの人たちが来て、これを同じようなことをやったら、いや人にもできるじゃないかって言って、決して信じることはなかった。同じですよね。印を求める人は見ても信じない。そのことを知っておられる主は、預言者ヨナの印の他には印は与えられませんとおっしゃいました。預言者ヨナの印とは何ですかね。ヨナ、まあ、子供たちのメッセージではヨナは可愛いキャラクター的な、ね、預言者ですよね。で神様から逃げていて、あーって船から落とされて魚に食べられたみたいな感じで、で魚からプッて出てきて、また、ね、人々に悔い改めのメッセージを語ってみたいな、そういうイメージですけど、皆さんヨナだったらそんな無理ですよ。そんな笑顔では見てられないストーリーですよ。恐ろしいストーリー。でもそれはヨナをして3日未満大きな魚の中にいて、もう死んだも同様の状態から救い出された、助け出されたことを示していますね、ヨナの印というのは。つまり預言者ヨナの印とは、イエス様をして十字架にかかられる、その死後もう死んだ中から3日目に死人の中からよみがえることを意味しておられます。それが神の御子としてのメシアとしての印ですね。復活というのは、まあね、ラザロをよみがえらされたイエス様はおられるわけですけれども、本当に3日死んだ状態からよみがえってくる。しかもこの体、釘跡は残っていましたけれども、それ以外のその、ね、傷が癒されて栄光の体、ね、戸が閉められているところに入ってくるまでも含んでるわけでしょう。でイエス様は天に昇られるまでも含んでるんでしょう。信じれますかね。まさに信仰が必要なわけですけれども、でもイエス様はこのようにおっしゃって、そのお言葉通りにイエス様は私たちの罪のため、ご自分の罪ではない、いや私たちの罪のために、神の裁きをその身に負ってくださった、身代わりとして私たちのためにイエス様が神の裁きをその身に負ってくださった、そして十字架にかかって死なれたけれども、この神の御子が死でとどまっていることなどありえない。命を作られた方が、神の言葉である方が死にとどまっておられることなどありえない。イエス様はご自分でおっしゃったように、三日目によみがえる。イエス様は三日目によみがえられた。この新年聖会でも、ペテロというイエス様の弟子のペテロを中心に、彼がの救われた時の喜び、その清めに預かった、失敗したんだけれど、そこからもう一度立たせられた、その喜びに生きる、その清めに生きる、またイエス様の招きに生きて従っていくっていうことでメッセージが語られたんですが、彼らは皆裏切ったわけですよね。そんな裏切った人がどうやってこの方が救い主だって言って命を懸けて出ていく人になりますかね。もう全く180度のことですよね。何かなければ彼らはできないですよ。変わらないですよ。でもイエス様は彼らに出会われた。40日にわたって彼らに出会い、終わりの日にイエス様を信じる全ての者の救いを完成するために再び私は戻ってきますよ、この世に戻ってこられるという約束を残して天に昇られた。 聖霊を使わしますよ、この方によってあなた方は力を得て私を知りますよ、私の証人となるよという約束をして、イエス様は天に戻られた。そして私たちはこのヘブル書をずっと見てきましたけれど、今天においてこの方は私たちが誰一人、この救いを受ける人が誰一人ここから漏れてしまうことがないように、サタンの誘惑に遭い、この世の、ね、偽りに耳を傾けて離れてしまうことがないように、イエス様が取りなしをしてくださっている。このことは印を求める人には愚かに思えることでしょう。宣教とは、ね、愚かなものなんです。十字架とは愚かに見えるんです、外だけ見る人はね。でも本当にイエス様がおっしゃったこのヨナの印の以外には印は与えられないと言った時に、私たちがなんで、じゃあイエス様はよみがえられたその前になぜ十字架にかかったのか、そこに行くならば復活の主が出会ってくださる。神様の約束される永遠の命、天の御国に望みをそのようにしておく私たちはこのことを信じているわけですよね。そしてこの望みというのはイエス様の復活の事実にかかっているわけです。もしイエス様が復活されてなかったら、これ初めから弟子たちの嘘で始まってたら私たち本当に惨めですよね。パウロもそのこと言ってますよ。でも私は信じる、私たちも信じる、We will see ですよね。でもその時に、でも私たち今信じてなかったらその時、いや信じる信じるごめんなさいって言ってももう遅いですよ。それは信仰ではない、見ての話ですからね。今信じなさい。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのでないことを悟るのです。私たちは誰もこの世界が作られたのを見たものはいませんよね。けれどもそれを信じている、御言葉を通して神様がそのように語っておられるからですよ。同じように御言葉を通して語られているこの永遠の資産としての天の御国、天国を信仰によって待ち望むものに、神様はその約束のものを与えてくださるというんです。ですから私たちに今日信仰が問われるわけですよね。信仰によってって、ここでずっと繰り返されるのは、この信仰に生きなさいよって。信じないならば、恐れて退くならば、神様はその人を喜ばないって先週見ました。でも私たちは信じて命を保つものです。主がよみがえられたという仲間たちの証言を信じなかった弟子のトマスに現れたイエス様は、彼にこのように言われた。このポイントは仲間たちのあれですよね。イエス様の言葉もそうなんですが、仲間、皆さん教会に来られて何年かは分からないんですが、仲間の言うことを信じれないほどの関係だったらそれは表面的な関係ですよね。ですよね。でも仲間に嘘ついて騙しちゃダメなんですけれども、でもその3年間イエス様についてきたこの仲間たちが、私たちは主を見たっていうのを信じなかった弟子がいるわけです。それがトマスだったわけですよね。そのトマスにイエス様はこのようにおっしゃった。ヨハネの20章29節。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。イエス様は彼にはご自身を表されましたよ。こう言いながら、ここからスタートしていくためにね。そのような人が後に起こってきたときに、ね、手遅れにならずに、あ、トマスはそうだったなって。でも、このところからイエス様は、見たから信じるんですかって。見ずに信じる者は幸いだって、あ、イエス様おっしゃったなって。あ、トマスをバカにするとかそういうことじゃなくって、そのようにして教えられた私たちは、見たから信じるんではなくて、私たちも見ずに信じる者とさせていただこうって。イエス様を信じるためですよね。これが信仰です。信じる者は必ず神を見る。確信が与えられていきます。信じる者には確信が与えられる。信仰によって生きる人を神様が喜んでおられるから。ご自分を分からせてくださる、表してくださるんです。 目には見えないかもしれない。見える方もたまにはおられるかもしれない。でも信じる者に神様、あ、おられるんだな、あ、神様報いてくださる方なんだな、分からせてくださるんです。神様は神を求める者には報いてくださる方というのはそういうことではないでしょうか。信仰の先人たちがそうであったように私たちに近づいて良いとおっしゃる神様、もういい、あなたの罪は思い出さない、不法はもうその不義は私は思い出さない、もう御子によってそれは解決した、でもじゃああなたたちは離れて生きることができるのか、じゃないですよね。我が道を行くならば、ストーブ、以前も言いましたね、1年前ぐらいですかね、ストーブに手を置いているならば誰でも火傷しますよ。癒されたかったらストーブから手を離して癒してくださる方のところに行かなかったら、でストーブに手を置きながら癒してください、癒してください、私はここから離れません、私は信じません、でもあなたは癒してください、救ってくださいって言ってそこに留まるならば、もう癒された、許されたっていう現実はあっても、私たちがそのまま火の上に手を置いているならば火傷しますよね。でそれが長くなればなるほど、それが私たちの体にどんどんどんどん及んで、私たちはその罪のゆえに死ぬわけですよね。そういう意味で神様はもう解決した、で今あなた方は私もう癒しているあなた方を私が生かすから、あなたは私のもとに来なさい、離れて生きるんじゃなくて一緒に歩もう、一緒に歩むなら私があなたを導くとおっしゃってくださるこの神様、この方に私たちも信仰を持って真心から近づかせていただこうではありませんか。主の祝福から決して漏れることはありません。信じるならば神様出会ってくださいますね。お祈りしましょう。